第4章、企画、集客、制約に活用する魔法の傾聴力。1、企画のヒントが欲しい時の5つの質問。お客様の声の中から企画のヒントを見つけ出そう。あなたが新商品や新サービスを作る時には、お客様の声を聞くことがとても大切です。あなた自身がいくらこれはいいと思っても、肝心のお客様の心に響くものでなければ、その企画はヒットしません。そこで、商品開発に生かすための具体的な質問ポイントを5つご紹介しましょう。1、現在の課題や不満点。2、お客様の理想とする解決策。3、類似商品の経験。4、理想的な機能や特徴。5、商品・サービスを利用するシーン。それぞれのポイントについて、質問例を交えて説明していきます。現在の課題や不満点の探求。最近気になっている改善したい生活習慣などありますか？そんな風に聞くことで、お客様の日常の小さな不満や願いを探ることができます。例えば、忙しい毎日を送る中で、もっと簡単に健康管理ができたら、という声から、手軽に使える健康管理ツールのアイデアが生まれるかもしれません。お客様の理想とする解決策は？もし家事の中で魔法のように問題が解決するとしたら、どんな解決策があれば嬉しいですか？そう尋ねることで、お客様の本当の夢や願いを探れます。例えば、料理が苦手な主婦が、もっと簡単に料理ができたらと望んでいたら、そこから手軽に美味しい料理が作れるキッチン製品、鍋などのアイデアが浮かびます。類似商品の経験を探る。以前に試した商品で、良かった点や改善してほしい点はありますか？こう尋ねれば、既存の製品に対する感想や要望を聞けます。これにより市場のニーズを把握し、より良い商品を考案するヒントが得られます。例えば、化粧品の使用感に関する意見から、肌に優しい、新しいスキンケア製品を開発するアイデアが浮かぶかもしれません。理想的な機能や特徴の探求。もし理想の商品があるとしたら、どんな特徴があると嬉しいですか？そう聞くことで、お客様の理想を探れます。ここでの回答は、新しい商品やサービスの方向性を示す貴重な情報源になります。例えば、手芸愛好家の方が、もっと簡単に美しい手作りアイテムが作れる道具があれば、と答えたら、使いやすくて効果的な新しい手芸ツールの開発につながるかもしれません。商品・サービスを利用するシーンは？この商品・サービスをどんな時に使ってみたいですか？この質問で、具体的な生活シーンを想像させることができます。例えば、趣味の園芸に打ち込む女性に対しては、ガーデニングがもっと楽になるような道具を提案すると、趣味の園芸生活が楽しくなる製品開発が可能になるかもしれません。実際にヒットした商品の事例。このように、お客様自身の中に持っている答えを、より詳細に形にする質問と傾聴で、本当に欲しいものへの欲求を把握できるようになります。欲しいもの、イコール売れるものになるので、お客様の声から生まれたものは大ヒットになる可能性が高いのです。例えば、以下は実際にヒットした商品の事例です。スマートフォンアプリの健康管理ツール。顧客からのフィードバックをもとに開発された、手軽に健康状態を追跡できるスマートフォンアプリ。使用者の日常的な健康管理をサポートし、特に50代の女性に人気でした。このアプリは、 ユーザーの生活習慣や健康状態に合わせたカスタマイズが可能で、使いやすさと機能性で注目を集めました。多機能圧力鍋。最近のトレンドとして、多機能圧力鍋が大人気です。これらの圧力鍋は、従来のものよりも使いやすく、調理時間を大幅に短縮できるのが特徴です。例えば、あるブランドの圧力鍋は、煮込み料理、蒸し料理、炊飯など、様々な調理方法を一台でこなすことができます。簡単な操作で温度や時間の調節が可能で、忙しい家庭でも手軽に美味しい料理を作ることができます。また、清掃も簡単で、キッチンスペースの節約にも貢献しています。傾聴力を発揮して、お客様が欲しいにフォーカスしよう。大企業の場合には、開発にもアンケート調査にも膨大な費用をかけられます。個人事業主であるあなたの事業規模では、当然その大企業の調査力に及びません。だからこそ、個人事業主は、より狙っていくお客様像を明確に意識する必要があるのです。例えば、前述の多機能圧力鍋。元気に走り回る小さなお子様を持つお母さんに向けて、火を使わないという安全性を特徴にするのか、一人暮らしの20代 OL に対して、コンパクトでスタイリッシュという点を強調するのかで、戦略が全く変わってきます。売れない事業主の方のご相談に乗っていると、ほぼ9割近くが、お客様の声を聞かずに商品開発しています。だから売れないのだな、といつも実感しています。あなたがやりたいということよりも、傾聴から得たお客様が欲しいにフォーカスする方が、商品、サービスは簡単に売れていくものだと、ぜひ理解してください。2、集客のヒントが欲しい時の5つの質問。お客様がたどり着いた経路が集客のヒントになる。ご自身が集客したイベントや講座のお客様、商品そのものを販売したお客様に感想やコメントを聞く機会を設けられるなら、その際には集客に特化した質問もできるとベストです。なぜなら、その一人のお客様があなたの元にたどり着いた経路こそが、次の方と出会うための道筋にもなるからです。なぜなら、その一人のお客様が、あなたの元にたどり着いた経路こそが、次の方と出会うための道筋にもなるからです。その道筋や、未来のお客様との共通項を知るためにする、集客に直結する質問のポイントは、次の5つとなります。1、オンラインの行動パターン。2、SNS コミュニケーション方法。3、ライフスタイルに基づいた関心事。4、口コミや推薦について。5、商品、サービスの優先順位。このような声を集められるなら、特典やプレゼントをしてでも集めた方が良いです。それぞれのポイントについて、質問例を交えてご説明しましょう。オンラインの行動パターン。インターネットでどのような情報を探しますか？私のウェブサイトにはどのようなキーワードでたどり着きましたか？そんな風に聞くことで、お客様のオンラインでの行動パターンを把握し、ウェブ集客戦略に反映させることができます。例えば、私が運営したパン教室のホームページへ誘導するメインのキーワードは、天然酵母、パン教室、横浜でした。実際にいらしたお客様に伺っても、このキーワードのうち2つは入れている方が多かったので、私が設定したお客様がそのままいらしていたと思います。SNS コミュニケーション方法について、あなたは普段どのような SNS を見たり使っていますか？そう尋ねることで、あなたがどの SNS に出没して 拡散していったり、コミュニケーションを取ったらいいのかがわかります。こちらは案外見落としがちな方もいますが、重要なポイントです。例えば、教室の先生はインスタグラムでの集客を行う方が多いのですが、案外メタ、旧フェイスブックにも対象となるお客様がいることがあります。自分のお客様が本当はどの SNS のプラットフォームにいるかは、一度運用してみないと分かりにくい部分もあるので、実際のお客様の声なども参考にしながら、集客経路を見直してみることが大切です。ライフスタイルに基づいた関心事。あなたは普段どんな本を読みますか？休日よく出かける場所は？どんな趣味、習い事が好きですか？お金、予算に制限がなかったら何をしたいですか？このようなお客様の日常の関心事についての質問も効果的です。お客様のライフスタイルが分かれば、それに合わせてその場所での出没を検討したり、どんなサービスや商品があればよいか、商品開発のヒントにしたりできます。口コミや推薦について。友人におすすめしたくなるような商品やサービスはどんなものですか？この質問で、お客様が重視する品質や価値観を探り、それに基づいた集客戦略を立てることができます。友人など大切な人に伝えるということは、それだけ素晴らしいと感じていることになるので、そのポイントを告知でのキャッチコピーにも使えますし、その価値観に沿った新サービス作成のヒントにもなります。商品、サービスの優先順位。サービスや商品を選ぶ際に最も重視することは何ですか？そう尋ねることで、お客様の購買意思決定の要因を理解し、その方に合ったプロモーションを考案することができます。ここで例えば、価格と言われて、大抵の方はそう答えるかもしれませんが、あなたが低価格戦略を取れば、価格重視のお客様を集めることになります。逆に品質重視の方であれば、価格もさることながら、対象とする方が重要視する価値観に沿った内容を伝えることが必要になります。お客様の関心やニーズを掘り下げ、より効果的な集客を。なお、個人事業主の方は、品質重視、価値重視のお客様を集める方が良いと、私は思っています。なぜなら、その方が差別化しやすいからです。低価格戦略は、どちらかというと、体力がある大手企業に向いています。個人の場合は、一人一人に寄り添った商品開発、拡散の方が成功しやすいと思います。いずれにせよ、これらの質問は、お客様の深層にある関心やニーズを掘り下げ、より効果的な集客戦略を立てるための重要な手がかりとなります。ビジネスの可能性を広げ、新たなお客様の層を開拓するきっかけにもつながる、大切な質問です。3. 制約のヒントが欲しい時の5つの質問。お一人様ビジネスを行っている女性は制約率が低い。私のメインのクライアントさんは自宅教室業の先生。特に女性の方が多いです。最近は会社員からの独立開業で教室ビジネスをスタートされる方も多くなりましたが、もともとは趣味からスタートしている主婦の方が行うことが多い業界でした。そのような背景から、教室業に関わらず、お一人様ビジネスをスタートされる方は、40代から60代の女性が多い印象です。すると、営業経験が多い私の目線で見たとき、企画、集客は何とかできても、営業の経験値が少ないため、制約力が圧倒的に低いと感じることがあります。そこでここでは、お一人様ビジネスを行っている女性の方が制約したい場合には、特にどんなポイントを中心に、 お客様に質問していけばいいのかをお伝えします。1、お客様の悩みや課題を探る。2、お客様が欲しい未来の深掘り。3、すべての要望を確認して次のステップへ。4、要望がすべて完全に満たせないことが分かった時の対応。5、最後の話の調整が終わった時に伝える一言。それでは、それぞれのポイントについて、質問例を交えてご説明しましょう。お客様の悩みや課題を探る。現状、どんなことで困ってますか？この質問を通じて、お客様が現状直面している具体的な課題を理解し、それを解決するための提案ができます。実はいきなり商品サービスの紹介をしてしまう方が多いのですが、たとえお客様がダイレクトに申し込みをしてきたとしても、一度は伺った方がいい質問です。なぜなら、それにより、あなたはどのような困りごとを持っている方が自分のところに集まりやすいのかを知ることができるからです。さらに、なぜあなたを選んだのかがわかれば、競合他社との差別化の特徴のヒントにもなります。私もパン教室時代にお申し込みくださった方によく伺っていました。今パンのことで何か困っていることありますか？なぜ私の教室を見つけ出してくださってお申し込みをいただいたのですか？これがわかれば、その方が私の教室に期待することがわかります。そして、それに沿った運用ができれば、満足いただけて、継続リピートにもつながります。だから、この質問はとても大切な質問です。あなたの業種業態に変換して活用してください。お客様が欲しい未来の深掘り。では、もう少しお聞きしてもいいですか？先ほど、1、お客様の悩みや課題を探る質問を伺ったら、続けて自分の商品、サービスを紹介し始める方も多いのですが、私はもう少しその内容を深掘りして聞くことがよくあります。もちろん商談の額にもよります。金額が小さい時には、そもそも1のような質問もいりません。100均のレジでそんなことはいちいち聞かないのと同じことです。しかし、それなりに高額だったり、長期プランになるようなサブスクタイプの商品を制約したいときには、もう一歩踏み込んで、次の 4W2H と Y について聞いておくと、制約がとても簡単になります。Who、誰が、誰に、なぜその人なのか。What、何を、何が？なぜそれなのか？ When？ いつ？いつまでに？なぜそのタイミングなのか？ Where？ どこで？どこに？なぜそこなのか？ How to？ どうやって？なぜそのやり方なのか？ How much？ いくらで？予算は？なぜその金額なのか？この内容だと分かりにくいと思いますので、私がコンサルティングしたクライアントさんの事例も紹介しましょう。これは天然酵母パン教室の先生の事例です。Who？ 誰が？誰に？天然酵母パン教室の先生が健康志向の50代女性にレッスンをする。なぜその人なのか。自分も同年代で、シンプルで健康的な暮らしに共感しているから。What？ 何を、何が。砂糖、油脂を極力控えて、小麦や材料を厳選した、健康を意識した素材選定と工程。なぜそれなのか。なるべく面倒な工程を省くことによって、毎日の食卓に取り入れてほしいから。When？ いつ、いつまでに。60歳前後、定年を迎えるお客様に教えたい。 なぜそのタイミングなのか。定年を迎えると時間ができるから、セカンドライフを楽しみたい人に教えたい。Where? どこで？どこに？対面レッスンを開催。なぜそこなのか。苦手なオンラインレッスンよりも、対面でおしゃべりをしてコミュニケーションを取るのが楽しみになっているから。How to? どうやって？レンタルキッチンを借りて。なぜそのやり方なのか。自宅には先に定年を迎えた主人がいて、自宅で開催できないから。How much? いくらで？予算は？ワンレッスン1万円。定員6名。10コマ開催にしたい。なぜその金額なのか。レンタルキッチンの場所代もかかるし、材料も良いものを使いたいから。いかがでしょうか。案外なぜという部分が大事だと思いませんか。私の経験値だと、制約がうまくいかない方は、このなぜという部分が聞けてないことが多い印象です。それゆえ制約率が低くなると感じています。このなぜという部分は、お客様の事情の背景になる部分であり、一番知りたい内容です。ここがわかると、制約までのハードルが一気に下がります。ですので、ここは自然な会話の中でうまく聞けるようにしていただけると良いですね。ただし、質問時に注意していただきたいのが、尋問のようにならないこと。会話に織り交ぜながら自然にお話をしてもらえるように誘導してください。すべての要望を確認して、次のステップへ。それでは今までお伺いしたことをご確認させていただきますね。ここで確認する。以上がご要望ということで間違いありませんか？この質問によってお客様の話と自分の理解が食い違っていないかを確認します。ここで違っていたら修正をします。この確認をした上で相手の要望をすべて満たす内容が提案できれば、本来はそのまま制約するはずなのです。逆にこの確認が弱かったりすると、提案の軸がぶれます。また、どうしてもすべてを満たす提案ができない予感がする場合には、この時にどれが最優先事項かを改めて伺って、提案のための準備をします。このように、お互いの認識を再確認することで、お客様もあなたにしっかり要望が伝わっていることを確認でき、安心感と信頼感が築かれます。要望がすべて完全に満たせないことが分かった時の対応。お伺いした要望の中で、どうしても最優先したいことを教えてください。お客様の要望がすべて叶うなら、そのお客様は、あなたの商品、サービスがバッチリ当てはまる方ということ。その場合は制約しない方がおかしいです。でも大抵は、一発で全ての要望が叶うケースの方が少ないと思います。その場合は、タイミングなのか、価格なのか、やり方なのかなど、最優先したいことを伺って提案します。それによって、すべての要望が叶っていなくても提案が受け入れられて制約することが多くなります。このポイントを聞き逃している方も多いと思います。私自身がクライアントさんとお話ししていても、要望の再整理をするシーンはよくあります。稼ぐ金額なのか、やりがいなのか、タイミングなのか。それによってアドバイスする方向性も、やっていただく作業量も全く変わります。ですので、完全にお客様の要望を満たせないときには、特に聞いていただきたいポイントです。最後の話の調整が終わったときに伝える一言。いかがなさいますか？これはすべての話が終わって、契約するかしないかを確認するときに使う、とても便利な言葉です。営業が苦手な女性の経営者は、ご契約でよろしいですね、とか、では 契約の話に移らせていただきますね。という、確定的に契約に持っていこうとする言葉を使うのが苦手な方が多いです。でも、いかがなさいますか?なら、はい、お願いします。もう、いえ、今回は検討させてくださいも、お客様に選択権があります。このレベルの軽いニュアンスの方が、あなたもお客様も楽ではないでしょうか。この時の注意点としては、相手が考えている最中なのに、自分から残念な話に持っていってしまわないということです。例えば、ですよね、高いですよね、とか、ああそうですよね、忙しいですよね、などと、相手に断られると自尊心が傷つくために、先に自らネガティブな未来に対して予防線を張ってしまう人は少なくありません。でも、ここはぐっとこらえて、相手が話し出すまで答えを待つ。特に沈黙が苦手な方は、その訓練をしてください。余計なことを言わないだけでも、かなり制約率が上がるはずです。制約率を上げるなら、売り込みよりも質問を。このような質問力、傾聴力があれば、かなりの確率でお客様の本音にアプローチして、より確実な制約に結びつけることができるようになります。私の印象では、お一人様事業家の女性は、特にビジネス上で、質問して相手の話を上手に引き出すことが苦手な方が多いと感じています。普段の何気ない話の延長のように、ビジネスでも質問できるようになると、売り込みなしでも、相手から欲しいと言われるようになります。制約率を上げたいなら、売り込み方を学ぶよりも、質問力を上げる方がはるかに近道だと、私は思っています。4. 初めてのお客様に好印象を持たれる傾聴力の3つのコツ。傾聴力があれば、第一印象も良くなる。あなたも初めてのお店に行くときや、初めてのお客様と会うときに、どんなお店なんだろう、どんな人なんだろうと考えて、緊張したり、ワクワクした経験があると思います。ちなみに私は、カウンター接客や営業経験を通じて、数万人の方と出会った経験がありますが、緊張というよりは、ワクワクの方が大きいタイプです。そんな経験の中から思い出してみても、初めて会った時、印象のいい方と印象が悪い方がいらっしゃいました。その違いを生み出していたのも、傾聴力です。そこでこちらの項では、傾聴力を使って好印象を持たれるための3つのコツについてお伝えします。1、積極的傾聴。2、質問を通じた関心の示し方。3、感情の共有と共感。それでは、それぞれのコツについて詳しくご説明しましょう。見た目と聞く姿勢を整え、積極的傾聴をする。スタートはまずは、笑顔からでしょうか。え?意外、それですか?と思いましたか?特に初対面の時は、お客様も緊張しています。緊張を解きほぐすのは、なんと言っても明るい笑顔でしょう。こういった言葉以外の、いわゆる非言語領域も、傾聴力を高める大切な要素と言えます。あなたは、メラビアンの法則というものをご存知ですか?人と人とのコミュニケーションにおいて、言語情報が 7%、聴覚情報が 38%、視覚情報が 55% のウェイトで影響を与えるという心理学上の法則の一つです。1971年にアルバート・メラビアンという心理学者が提唱しました。この法則からもわかるように、まずは非言語領域の第一印象を良くすることも、実は 傾聴の効果に大きく貢献します。私もズームを通して初めての方とお会いするケースが多々あります。そんな時にはなるべく口角を上げ、微笑む感じの口元でお話を聞くようにしています。なぜならば、私は微笑みレベルで口元を作っていないと、とてもクールに見える印象があることを自分で知っているからなのです。視力も悪いのですが、もともと顔がシャープなので、メガネをかけるとさらに印象がきつく見えてしまいます。ですから、メガネではなく、メガネでなくコンタクトにして、かつカラフルな印象の服を着て、明るいイメージを視覚から持ってもらえるようにしています。それに加えて、お客様のお話をしっかり聞く。目を見て相槌を打ちながらお話を伺います。もし話の途中で聞きたいことが出てきても、一度全部お話を伺ってから質問をするようにしています。お客様にしっかり聞いていると理解していただけるだけでも、与える安心感が変わるからです。実際に私自身もこのスタンスを実践していますが、暗い印象を持っていたクライアントさんにもこの話を伝えて実践してもらったところ、成約率が 10% から 100% に変わるインパクトがありました。この時のポイントは、聞く姿勢だけではなくて、同時に見た目も整えていくという点です。これがセットで初めて好印象を与えることになるので、ぜひセットで考えてみてください。特に見た目の印象はとても強いので、まずは見た目の印象。あなたが相手に感じてもらいたい印象です。そして、聞く耳という順番で好印象を持っていただけます。質問を通じた関心の示し方。お客様のお話を伺っているときに、途中で質問をしたくなることもあると思います。ですが、そこは先ほども説明したように、一旦話に集中してメモを取りながら、一度全部伺ってしまう方が、コミュニケーションが取りやすいと感じています。話をすべて伺ってから順に質問をしていく方が、相手の方に消化不良のストレスを与えず、気持ちよくお話しいただけます。その上で、相手に対しての興味、関心を深掘りしていくと、より的を射た話ができ、結果として成約率が上がります。私は営業職時代には、初回訪問時に相手の会社様について、ホームページでわかる限りの情報は仕入れてから訪問していました。ただ、会社対会社の付き合いとは言っても、相手の担当者の方は一人の人間なので、フランクなプライベートな話なども少し挟んで話を進める方が、商談がスムーズだった記憶があります。商売は人とのコミュニケーションなので、商品そのものの魅力があるのは当たり前ですが、結果として、誰から買いたいのかという要素もかなり成約率が左右することを実感しています。感情の共有と、共感も大切。お話を伺いながら、お客様の感情に共感を示し、その感情を共有することで、信頼関係を深められます。特に女性の方は、そう思うでしょ?という点に共感してもらえると、それだけで一気に親密度が増すケースが多いです。だからおそらく、男性よりも女性の方が、コミュニティができやすいのではと思うことも多々あります。変な話、営業していると、おべっかとかではなく、本心からお客様の話に共感しているだけで、なんだか気に入ってもらって、商品が勝手に売れた、なんて経験もよくありました。例えば、楽しかった旅行の話に共通点があって、いろいろとお話ししたとき、きっと私の思考や考え方に共感してくださったのでしょう。結果、この人と一緒に仕事をしたらうまくいきそうだと感じてもらったのではないかと思います。なので、お客様が喜びや悩みを語った時には、それに対する理解や共感を、 言葉や態度で表現しましょう。それだけで相手が楽しく、より多くを語れる環境を作り出せます。そして多くを語っていただけるということは、企画、集客、制約、どのシーンでもお客様の本音をベースに対応していけるということです。聞く力というのは、それだけで強力な武器になるのです。5. セールスなしで制約できる、耳で稼ぐ傾聴力。欲しければいくらでも聞きたくなる。営業経験がない方がよくおっしゃる言葉に、売り込みはしたくありませんというのがあります。これは営業したことがある方なら皆さん共感していただける感情だと思います。もちろん私も売り込みは嫌です。では、なぜ人は売り込みが嫌なのか。それは欲しくもないのに提案されるからです。裏を返せば、欲しければいくらでも聞きたいになるはずです。あなたもきっと経験がありますよね。欲しいと思った商品、サービスのことは、相手に言われなくたって自分で調べたり、話を聞きに行ったりするものです。つまり、欲しいと思ってもらえるような展開にならない限り、あなたは商品、サービスの話はしなくていいということになります。では、どのようにすれば欲しいと思ってもらえるのか。それは、お客様が何を感じて、どんな価値観を大事にしているかを理解すること。その価値観があなたの商品で叶えられると分かったら、ピンポイントでその商品の特性を伝えればいいだけです。お客様の方から、それ知りたいです。とか、私にはどれが合いますか?と言ってきてもらえる状況になったら、売り込みという概念すら存在しなくなります。それを叶えるのが、営業上の傾聴力なのです。営業上の傾聴力とは、私の営業での経験上、なぜお客様に9割近く話をしてもらうのかという理由をお伝えします。それは、真の欲求、解決するべき課題を出し切らないと、サービスを提案してもお客様が腑に落ちないと知っているからです。気持ちを出し切ってもらえて、初めて商品の利点を伝えることができるから、説得力が増すのです。だから私は、この傾聴のタイミングで、私の商品がこの方を幸せにできないなと感じ、他の方が提供しているサービスの方が優位点があると感じた場合には、正直にその旨ご案内します。その方がお互いにとって幸せだからです。これができている状態で話を伺っていると、お客様の方から近寄ってきてくださって、質問をしてきて、そのまま即決でお買い上げということもよくあります。なので私の方が聞いている時間が長いのです。ただし、解決したい回答に対してのピンポイントでのコメントは外しません。だから結果として、あなたから買いたいという状況を作ることができるのだと思います。欲しいと言われてから提案をする。営業の時によくやっていた行動は、欲しい、もっと聞きたい、知りたいと言われてから、真の商品提案をすることでした。その方が圧倒的に制約率が高かったのです。私は営業部長も経験しているので、OJT の一環で新人との同行営業もやっていました。その時に感じていたのが、新人営業マンの方が、お客様よりも話す量が多いこと。肌感覚で言うと、お客様3、新人7くらいでした。こうなるとやはり本心がわかりにくいので、結果として変なところで提案がつまずき、うまくいかないのです。制約させるためには、お客様のお話を全部聞き切った後が勝負。だから、まずは聞くを先行させることが大切なのです。そうすることが セールスいらずの契約につながると理解して、聞き切る姿勢を持ってお話を進めてみてください。きっと、成約率に大きな変化が感じられるようになると思います。